どうもこんにちは、大峰です。秘密基地始めました。始めていきたいと思います。この番組は YouTube や映像作品に関する情報を中心に Mac や iPhone のことにもちょっとだけ触れていくポッドキャスト番組です。このなんていうの、初めのガヤを話すのって久々ですよね。ちょっと間違ったんだけどね、 Mac や Apple でした。はい、事前にお断りしておきますとですね、これは YouTube といっても音声だけのコンテンツ、ラジオみたいなものなので、いつもの映像コンテンツを期待されていた方はちょっと今すぐこの動画を閉じてください。はい、今回のお題は、ナブショー開催直前、ブラックマジックの新製品を予想するです。4月の6日からラスベガスで開催される、ナブショー、ナブ2019に、出てくるであろうブラックマジックのね新製品、もしかしたら、まあ、あんなものやこんなものみたいなのを、ちょっと想像していきたいなと思います。はい、今3月17日のね結構早い時間帯なんですけど、確定申告もねようやく終わって、まあ、結構ギリだったけどね終わって、ようやく一息ついたところで、動画の方の編集も今やってんだけどね、今のこのポッドキャストの収録してますが、これと同時に進行してるのが今日中に上げたい動画1個あって、ちょっとね、あって、それが本当はね今週の本当に火曜日とかに配信する予定だったのが随分伸びてるんですよ。だからちょっとね、これをね、このポッドキャストを夜の10時に配信するとして仮定して、それより前に配信したいなと思って、ちょっとね前後するんだけど、そういう風に今一生懸命頑張ってるんで、ぜひ今日配信される YouTube の動画の方もねぜひ見ていただければ嬉しいですね。はい、でこれちょっとTwitter の方で書いたんだけど、クラウドファンディングの方を始めました、ね、これ確か前回前々回あたりから番組の最後あたりでちょっとずつこう告知をしていたんだけど、あれをね、いよいよ公開できたんで、お知らせすると、レディ4っていうサイトの方でね、金曜日の18時から開始することができたんですね。はい、で内容としてはそのクリエイターと、あとは、まあ、クライアントにも優しいねテンプレート動画サービスの、ローンチのためにお力添えをいただければなみたいな、そういう内容になっております。これは番組のサイトにももしかして書くのかもしれないけど、現状ツイッターの方ではその告知はしているんで、ちょっとね もしねちょっとだけ気になるなっていう方いらっしゃったらね、ぜひねリンクをクリックしていただけるとありがたいです。もちろんこの YouTube のチャンネルの説明の方にもリンクは載っけておきますので、ぜひご確認いただければと思います。はい、であと今日、まあ、時間ないな、今ね番組で流れてる BGM の曲はね、いつもお世話になっているサンドストライプさんから There Comes a Time です。結構ねこのノリノリなスピーディーな曲でね僕は好きなんですけど、はい、まだ終わらないですよ、まだもう一個、もう一個ね、今最近一生懸命ツイッターでもこの番組でも叫んでるヤムーポイント、 YMR ポイントと書いてヤムーポイントのね、そのね告知キャンペーンを始めました。ヤムーポイント倍増キャンペーン、3月18日から3月22日までの5日間、この時にねポイントが2倍になるっていうキャンペーンやってるんで、ちょっとぜひバンバンポイントためにください。方法は本編で話します、もう時間がないんで。というわけで今回もよろしくお願いします。秘密基地始めましたは局地の提供でお届けします。ふぅ、危なかった。本当にもう本編まで滑り込んじゃうかと思ったよ。もう本当にもうギリギリ間に合いましたね。オープニングちょっと喋りすぎた。はい、じゃあ最後に話した告知の方だけちょっとだけ話しておくとね、ヤムーポイントっていう、例えば番組に対してコメントをいただけたりとか、もしくは特定の URL をツイッター上でね、まあ、タグとかハッシュタグもあったかな、ハッシュタグとかそういったものもねつぶやいてもらえると、今までポイント、ヤムーポイントっていうのをこう配布したわけですよ。ミントっていうアプリをねインストールして くれていた方限定なんだけど、それをため、まあ、ポイントが2倍になりますよっていうキャンペーンなわけですよ。うん。で、じゃあそれを貯めたら何が起きるかっていうとね、特典として、今、ラインナップされているのは、以前レビューで、紹介させてもらった、パミュスクロールと、これまた以前レビューで紹介させてもらった、JD Pro っていうスマートフォンね。この二つ今、ラインナップ。で、パミュスクロールが、何ポイントだっけな ?300 ポイントで、JD Pro が確か500ポイントなんですよ。うん。ただ、今ね、さっきYouTube の方のコミュニティタブの方に、タイムラインがあって、そこでいろいろこう書けるんだけど、そこに書いたのが、まあ、製品がね、たくさん溜まってき、めちゃくちゃ溜まってきてて、まあ、写真ね、載っけてるんで見てもらえばわかるんだけど、結構溜まっててね、ポイント制にしてるだけじゃ、絶対もう溜まる一方なわけですよ。消費できないわけ。うん。だから今はテスト的にね、300とか500ポイントにしてるけど、もしかしたら今後ちょっと調整するかもしれない。ものによっては下げるだろうし、ものによっては上げるものもあるかも、みたいな。ひとまず300と500なんで、ぜひね、貯めてほしいなと。ちなみにね、特にこの番組へのコメント、まあ、これから本編入る前に読むけど、あるコーナーへのコメントなんかは、今月いっぱいあたりはかなりポイント高いと思いますよ。はい。まあ、もしね、そう、なんていうか、わかんないことあればね、ポイントに関してとか、アプリの導入方法とかわかんなければ、ぜひ、これまたコメントとかでもね、聞いてもらえれば、僕の方答えますんで、ぜひぜひそこら辺も、聞いてください。はい。そういうわけで、本編の前に、今月のアンケートいきます。今月のアンケートは、デジカメ持ってますかっていうアンケートで、はいが A、いいえが B でお願いしますということだったんだけど、ようやくね、この月も、ま、半ば過ぎて、ようやく2つコメントが来たんで読ませていただきますよ。一つ目が、レイさんから、一応 A です。大峰さんが紹介しているようなすごい性能なものではないですが、笑い。海外旅行に行った時に買ったソニーさんの防水カメラですと、いただきました。ありがとうございます。これ後でね、コメントで、補足情報もらったんですが、ソニーさんではなくて、オリンパスさんだそうです。はい。オリンパスさんって言うと、タフネスカメラとかなのかな?僕が前に好きだって言ったような、ああいう類のものかもしれないね。3万円ぐらいするような。オリンパスさんは割とそういう変わり者というかね、こう、しっかりしたものを結構出されてるんで、なんかこう、結構好きなんですけど、なるほどね。一応 A です。はい。じゃあ、レイさんはね、ミントポイントをいち早く導入していただけてね、ID を書いてたんですよ。はい。というわけで、じゃあ、レイさんには、スペシャルポイント、100ポイント差し上げます。100ポイントですね。これ第1号ってことで、もうめっちゃ今、大奮発ですよ。100って。ちなみにこのコメントで僕考えてるのは、1ポイント以上、だいたい10ポイント未満ぐらいかなって考えてるんで、まあ、めっちゃ、大奮発ですよね。100ポイント上げちゃっていいのかな。この、ミントポイントっていうのはね、僕の方にある、要は配布可能なポイントっていうのが決まっていて、10万ポイントなんですよ。ね。だから、10万ポイント内で、要はやりくりしなきゃいけないっぽい。これ以上増やせそうもないんですよね。だから、一人にいきなり100ポイント上げちゃったりすると、なんていうか、後々自分の首絞めそうだなって気がしないでもないんだけど、ねえ、まあ最初だけなんで、もう今後のコメントは、まあ今月はここまでじゃなくても結構バーゲンプライスというか奮発しますよ。うん、さっき話したけどね、ちょっと。気持ち2倍とか3倍ぐらいのポイント差し上げるんで、どしどしね、コメントとかいろんなものをください。この今月のアンケートだけに限らず、普段の、まあ、なんだろう。例えばツイッターでの絡みだとかね、まあ、ホームページ、ウェブサイトへの絡みだとか、 もちろんこの YouTube の方にコメントを絡めたとか何でもいいんですけど、そういった時にね、コメントと一緒にこう ID も添えてもらえると、まあ、僕がね、僕にぐさっと刺さったような、金銭に触れるようなのがあったらね、もう、とっさにこうポイントヒュッとあげちゃうんで、多分。はい。そんな感じでこうぜひぜひね、絡んでいただけるとありがたいです。はい。そういうわけで、レイさんありがとうございました。次に、シキさんですね。シキさんもよくコメントいただける、こう、ありがたい方なんですが、シキさんは EA の B。私は持っていませんが、父の α6000 を借りて写真撮影を楽しんでいます。先月 SD カードを入れ忘れる事件が起きました。涙っていうね。そういう答えいただきましたが、シキさんありがとうございます。α6000 を借りてっていう風に書いてますが、こうね、なんかこう、身近にね、まあこの場合お父さんらしいんだけど、お父さんが α6000 を持ってらっしゃって、それを借りて写真撮影を楽しんでます。ね、これは結構いいシチュエーションっていうか、なんか、羨ましいですよ、僕なんかは。周りにそういう、なんとかな、そもそもカメラに興味ある人っていう、ほぼほぼ いないし、身近な人ってなると、なおさらいないから、なんていうか、ね、親族が、身内がそういうのを持ってたら、確かに僕もちょいちょいこう借りて、自分のを持ってたとしても、気分転換で今日はこれで、みたいな、明日はあれで、みたいな。こうなんていうか、着せ替え感覚でできる。やっちゃうかもしれないなーって思うとね、すごいあれ嬉しいじゃない、羨ましい環境だなと思います。はい。レイさんは、ID を持っていないので、ポイントはなしということなんですけども、ぜひ、これを機会にね、ぜひ、ミントポイントを導入して、ヤムーポイントをゲットにこう、動き出してほしいなと思います。はい。というわけで、じゃあ、本編の方に入っていきましょう。ナブショー2019。4月6日からラスベガスで開催される、全米放送事業者協会が、主催するというですね、ナブ総会っていうのかな、ナブ総会に、付属して行われるような世界最大の放送機器展覧会ということですね。これウィキペディアからちょっと抜粋しております。はい。4月6日っていうとね、だから、本当は今日のこの回を、このネタをね、別扱う予定なかったんだけど、よくよく考えたらもうすぐ目の前なんですよ。うん。だからちょっと、今回だけに限らずね、2回ぐらいの分けて話したいなっていうのがあったから、ひとまず前段として今日取り上げたっていう次第なんですが、これ毎年やってるわけですよ。で、毎年必ず結構大きな話題になるんです。もう、世界最大のねって言ってるぐらいだから、まあ、国内でやってるような、その手のね、イベント以上にね、話題の新製品だとか、新サービスだとかが、まあ、お披露目される場になってるわけですよ。で、まあ、なんていうかな、比較的最近にすごく話題になった話題、ところで言うと、やっぱりこの今回取り上げるブラックマジックさんだと、去年、2018年のナブショーでは、もう、我らのポケットシネマカメラ 4K を、発表して、世界大騒然。もうめっちゃびっくりしてたみたいな。ね。のあるし、あとは、違う。ダヴィンチリゾルブ15の発表。ね。と同時に確か、ベータ版がリリースされたのかな。うん。あれが一番、あれがね、ホットな話題だったのは、やっぱり今まで別のアプリだったフュージョンっていうアプリが、まあ、コンポジット用、まあ、VFX とかそういった専用のアプリであった、フュージョンを買収して1年、2年ぐらい経過していたブラックマジックがそれをなんとダミチリゾルブに吸収したんですよね。統合しちゃった。これが一番、まあ、すごいなんていうか、世間を騒がせた。アプリ関係では世間を騒がせた出来事だったかなとは思いますが、今回はね、だから結局じゃあ何が出るんだと。まあ、もちろんソニーさんだとか、レッドさんとかね、そういった名だたるところが、来たるべきね、まあ、来年2020年でオリンピックもあるし、そろそろ大きな、仕掛けを打ち出してくる頃だとは思うんだけど、まあ、それはそこ置いとこうと。出たら、まあ、取り上げればいいだけだと。ね。ブラックマジックが僕が一番基本的に今気になっている企業さんなので、そこにだけちょっと集中してね、今回ちょっと話していきたいなと思っておりますわけですよ。はい。で、まず硬いのは、硬いところで言うと、まあまあ、ブラックマジックさんって言ったら、まあ、ダビンチリゾルブでしょうから、ダビンチリゾルブのバージョン16が出るのは、まあ、ほぼほぼ間違いないと思います。はい。 まあ、多分ね、その、多分というか自分の希望的観測がすごく入ってるんだけど、やっぱりその、バージョン15、今のバージョンね、あれはね、すごくこう、革新的だし、ものすごくいいんだけど、難点を挙げるとすると、安定性なわけですよ。もう、全般にわたって安定性が低い。あ、結構落ちると。ベータ版の頃からあんまり改善してないんじゃないかって思うぐらいなんか不安定だし、そこら辺を、ね、まず、真っ先に直してほしいというか、安定化を図ってほしい。新機能云々の前にね。うん、それだけでも多分、大喜びされるんじゃないのかな。まあ、あとは、例えば、フュージョンの機能に関して言えば、フォトショップデータを直接読み込めるようにしてほしいとか、フュージョンっていう単体のアプリ、フュージョン9が今現行版であるんだけど、フュージョン9だったら PSD データをそのまま読み込んで、読み込むことができるわけですよ。でも、ダヴィンチレゾルブだとそれができないから、一個一個読み込んだり、まあ、レイヤーを一個一個書き出して読み込んだりだとか、まあ、あとは、僕は失敗したんだけど、フュージョンで読み込んだ PSD を、保存したフュージョンデータをダヴィンチレゾルブ側で読み込むというような方法もあるっぽい。失敗したけどね。だから、そういう風な機能を、ベースの部分みたいなね、フュージョンのベースの部分みたいなものをきちんと全部移植しきった上で安定化させてほしいっていうのがまず根本としてあって、あとは、例えば、もうちょっとこう、フュージョンの機能のところで、まあ、引き続くんだけど、GPU の機能を使ってほしいかなと思うんですよ。ダヴィンチリゾルブっていうのはカラーコレクションとか、まあ、あとは、編集。あとは、まあ、オーディオ、フェアライトっていうオーディオの編集のがいろいろこう統合してるんだけど、基本的には GPU がものすごく重要。まあ、ほぼほぼ GPU が占めてる、その重要度を占めてるっていうような、まあ、モダンなアプリなわけだ、なんだけど、フュージョンに限ってはね、CPU の性能が ほぼほぼ全てっていう、ちょっとね、なんかバランスがおかしいわけですよ。その、フュージョンの説明ページの方にはね、オープンシエルを使うとか、メタルを使うとか、いろいろ書いてるんだけど、でも実質こう、ほとんどの作業っていうのを見ていくと、やっぱり CPU。で、なおかつその、海外のサイトのレビューというか、その、ベンチマークの結果を見る限りだと、その、マルチコアじゃなくて、単体のコアの性能は重要度が高い。18コアよりも8コア。で、もちろんそれはコア数が高い、クロック数が高いってことね。が必要、まあ条件なんだけど、そっちの方が良い結果が出てるということなんですよ。だから、そこら辺はまあ、今後のことを見たらね、やっぱせめてマルチコアにもっと、最適化してほしいし、もっと言えば GPU に最適化してほしいなと。バグが怖いけど、っていうのがあったりして、その、新機能運ってよりは、その、処理のフローみたいなものをね、見直してもらえるとすごく助かるかなと。まあ、カラーコレクション機能の部分に関してもこれ以上言うことはほぼないだろうから。まあ、あとは VR か。VR 機能とかは、もっとこう、誰でも編集しやすいように、それこそファイナルカットプロ10みたいな気軽さでね、その VR 動画を取り込めると、ありがたいなって感じかな。はい。じゃあ次にね、カメラの方行くと、多分というか、最近ね、ブラックマジックからリリースされた、なんだっけ、アーサミニプロ、アーサミニプロ 4.6、アーサミニプロ G2 4.6K だっけ、アーサミニプロ G2 4.6K だっけ、どっちか忘れたけど、要は G2 ですよ。G2 って言いますけど、G2 が出たじゃないですか。見た目まんまアーサミニプロ 4.6K かなのまんまなんだけど、ハイスピード撮影に対応してる。最大 300fps か。4K だったかなだと 120fps。まあ対応してるってね、カメラが出た。出たんだけど、 ナブショーの直前の今それを出すってことは、その理由は何なんだろうなと。ね、ちょっとね、いろいろな見方があると思うからね、これ悩ましいところなんですけど、例えば、シンプルに受け止めるんだったら、今はこれを触りで出しておいて、ナブショーではもっともっとすごいものも出しますっていうことなのかもしれないし、今一番の目玉だと思ってる事実を出しておいて、ナブショーではアプリケーションとその他の小さな周辺機器だけに留めますっていう控えめな路線なのか、どっちなのかっていうところを二つぐらいかなと思ってるんですけど、僕としては前者の方で、今触るだけ、まあ、ちょっと軽く出しておいて、ナブショーではこんなもんじゃ済まさないよっていうような、いつものね、ブラックマジックさんの強気な姿勢が現れてるんだと思ってます。そもそも僕がね、その G2 が好きじゃないっていうところから始まってるんだけど、アーサミニは大好きです。アーサミニ 4.6K も大好きだけど、でも、アーサミニプロは好きじゃないところが嫌いなんですよ、僕は。はい。何が嫌いかって、デザインが嫌いなんですね。いつも言ってるけど、テレビカメラみたいなやつは僕大嫌いなんで、あんなの持ちたくないって、いつも言ってます。はい。性能とか云々じゃないんだけじゃないんですよ。あんなボタンごちゃごちゃつけられても困る。汎用性なんて、まあ、そんなの別にどうでもいいんだよ、みたいな。僕は比較的なんていうか、アナログな方なんでね。そういう便利機能ってあんまり使いたくないんですよ。使えるのに越したことはないけどね。なので、そこら辺はデザイン性を重視して、シンプルだったアーサミニ 4.6K が最高だなと思ってるんで、全然嬉しくないからこそ、もっとすごいの出てくるんだろうなって思ってるわけですよ。で、じゃあ何が出るんだっていう話になると、3ヶ月、4ヶ月ぐらい前に僕がツイッターで書いたのをまんま引用すると、いよいよね、8K のシネマカメラが出るんだと踏んでますね。はい。8K、フルサイズ。まあ、フルサイズって言うのは35ミリね、フルサイズセンサーを搭載した、アーサミニの上位機種が、いよいよ出るんじゃないかと。その、ブラックマジックローも出たことでね、その、ストレージ関係の問題もほぼ解決してるだろうし、あとは、今ね、8K にもう参入しないと、来年のナブショーあたりで投入する、もしくは今年の末に投入するとかってなると、さすがにちょっと遅いと思うんだよね。もう自由的に考えたら今 8K、今後 8K の機材がいくつか、まあどんどん出てくるだろうし、まあその民生のカメラでって言ったら、多分やっぱ GH、シリーズが出すのかもしれないけど、ね、そのナブで発表されると思ってた α7S3 が実は全く違ってて、早くても年末だろうってつい先日聞いたんだけど、そしたらその α7S3 で 8K 行くのかもしれないし、まあとりあえずブラックマジックさんとしてはやっぱりそのちょっと筐体を大きくしてても 8K のシネマカメラ、できればデザインはシンプルなやつねを出しとくっていうのは、その世界的なプレゼンスっていうか、そういったまあ存在感をね強める PR する意味でも必要なことだと思うんですよ。僕本当だったら去年出してるんだと思ってたけど、今年はもう本当に遅い方だと思ってるんで、むしろ出さないと、今年出さないんだったらあんまりその 8K って波に乗ろうっていう気はないのかなって僕は逆に思っちゃいますよね。なので、とりあえず 8K のシネマカメラ、シンプルなやつで、ちょっと物大きくなるけど、まあ、かなり、かっこいいやつですよ。で、金額は100万ギリギリ切るようなね、98万円ぐらいの税込みで100万ちょっといくようなね、そういう感じのをきっと出してくれるんだろうと僕は思ってます。はい。で、あとはもう、なんだっけ。まだブラックマジックさんはたくさんちっちゃいカメラがあるんですよ。アクションカメラみたいなやつがね、あったりとか、あとはそのプロダクション用のというか、テレビスタジオ用のカメラみたいなやつもあったりするんだけど、あそこら辺は統廃合というか、消えるやつがいつも通りあるとして、ちっちゃいカメラ、アクションカメラの方も、 フル HD のやつがね、2、3年前に出たっけで、次のやつは出てないんだけど、あれはね、どうなんだろうねっていう。出すとは思うんですよ、4K のやつを。うん。出すとは思います。はい。そんだけ。あ、もうそろそろエンディングだ。エンディングにちょっと入りますけど、続けますね。で、あとは、あれですよ。そろそろね、なんか違うものにも手をつけてくると僕は思ってて、それこそ VR カメラ出してくんじゃねえかとかね。うん。だってフュージョンで VR 使えるしみたいな。それはね、ちょっと考えてますよね。確かレッドもどっかと、あ、Facebook とね、共同で、マンフロットじゃねえや、マグニチュードじゃなくて、なんかそういう溶岩みたいな、なんか名前のやつをね、出してるじゃないですか。ああいうのはだから多分今後の流れとしては絶対来るはずなんで、その、VR 機能をね、フュージョンに持たせてるっていうのは、やっぱそこら辺の布石でもあるんだと思うんですよ。だからカメラを出してない、もう今ね、そのシネマカメラとか、その、そういうカメラをバンバン出してるブラックマジックがそこに手をつけないのはちょっと逆におかしいんで、もしかしたら、そういう変わった隠し玉があるのかもしれない。だからこそ、前段としてね、ブラックマジック、まあ、アーサーミニの G2 を出してきたんじゃないのかなって、ちょっと思いますね。うん。そんな感じでね、まあ、ちょっと今、まだまだ話せることあるんだけど、長くなっちゃうと思う。今エンディング入ってるんで、終わっていきます。はい。じゃあエンディングは何を話そうかなと。ヤムーポイント、未だにね、まだ利用者がほぼほぼいない状態でちょっと悲しいんですが、テコ入れでね、ちょっと近々またトマト屋さんでも相談しようかなとか、まあ今、明日からか始めるヤムーポイントの倍増キャンペーンなんてのを打ち出してみたりだとか、いろいろこう、もがいてる最中です。ありがたいことにね、その、レイさんと、もう一人、アウチさんっていう、いつもお世話になってる方々が、この二方がね、ミントを導入していただいてね、その、ヤムーポイント貯めてもらってるんだけど、もっともっとそれを、多くの方にね、利用してもらって、なんだろうな、その番組の成長にもつなげたいし、その、プレゼントの消化にも利用したい。今ある企画をね、今月末から来月頭あたりにかけて考えてて、企業さんに声をかけてるんだけど、もしそれがうまくいくと、その YouTube のコミュニティタブの方にあるたくさんの製品の写真があるけど、そこにさらに3つ4つぐらいの製品を加えることができそうなんですよ。だからめっちゃもう場所取ってるんです、言ってみれば。本当に消化できないんですよ。だからこれをね、なんとかポイントっていう形で、得点っていう形でか、皆さんにこう、お渡しできると、まあ僕もありがたい。はい。あとは、まあクラウドファンディングですかね。クラウドファンディングの方は、なんていうか、結構真面目な話なんでね、あまり番組に取り上げたくはないわけですよ。だけど、まあ僕だけのためじゃなくてね、みんなのためっていうか、こう、クリエイターさんを中心として、いろんな時間的なものとか、労力的なところでね、悩まされているフリーランスの方とか、まあ、主婦の方だったりとか、そういった多くの方々のためにね、役に立てるような事業、まあ、サービスだと僕は考えてるんで、まだまだ始まったばっかりですが、ぜひね、本当にこう、ご協力いただけると、すごくこう、ありがたいし、嬉しいです。はい、ちなみにそのレディー4の、告知のページの URL の拡散を手伝っていただけると、今ならヤムポイントも申請しているので、ぜひよろしくお願いしますといったところでお届けしましたのは大目でした。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。